Cats, 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 cats. 1, 2, 3, 4. こんばんは皆さん、中島克明です。今日は3月7日月曜日の深夜0時40分でございます。日曜日深夜のカッツキャスト、そう日曜日、もう皆さんがですね、もう寝てるでしょうね今頃はね。明日から始まる不毛な日々、不毛じゃないね、光あふれる日々を迎えるにあたり、この週末で英気を養ってですね、明日に備えてほかほかなりながら寝てるところでしょうね。まあ、そんな中で私はカッツキャストでございますけどね、今日は寒かったですね。もう3月とはいえやっぱ3月に雪が降ったりもしますからね、まだまだ寒い、暖かい日がねあったりね、こうやって今日みたいにもう雨が降る冷たい日があったりしますけれども、お体には十分気をつけてください、ね。まあいろんな形でこの週末ね、英気を養って明日からの日々を過ごすんでしょうけども、皆さんどんなことで英気を養いますでしょうか。私はですね、やっぱり好きな音楽をやって、例えばライブをやってね、みんなにチヤホヤされたりとかね、チヤホヤって言ってもあれですよ、本当にそのチヤホヤされるわけではなく、なんですかね、みんなが喜んでくれたりとか、なんか自分がいいパフォーマンスができたりっていう意味のチヤホヤね。そうするとすっごいこうエネルギーをもらえて嬉しいんですけどね。みんなもそうでしょ、やっぱりこう友達と会ったりとか、友達と遊んだり、人と何かをこう成し遂げたり、まあ、仕事もそうですけどね、週末だからといって休んでる人ばかりではないと思うんですけど、まあ、そうやって人と関わって仕事したりして、こうね、こう充実したりしてと、まあ、そんなことで英気を養うわけだと思うんですけども、あともう一つね、やっぱりこう英気を養うといえば温泉ね、温泉もいいですね、自然と戯れるスポーツもいいですね、でもいいし、やっぱあと美味しいものね、美味しいものをやっぱ食べると幸せになりますよね。小さい頃ってこう美味しいものを食べて幸せになるとか考えたことなかったですけどね、美味しいもん食べるの当たり前みたいな、まずいもんってあんま小さい頃食べてなかった気がしませんか。まあ味がよく分かってないからまずいもんでも美味しいと思ってたのかもしれませんけどね、だんだん大人になるにつれて味にうるさくなるじゃないですかね。えそれでこう美味しいと思うものが逆に少なくなっていくんでしょうね。まあ、そんな中少なくなるうちのこの絶滅危種、絶滅危惧種となりつつあるいろんな美味しいもの、そうですね、例えばですよ、僕はまだラーメンはね、体調が悪かったら食べれなくなってきました。僕の中での絶滅危惧をしています種ですね。体調が悪いともうこってりしとんからもう甘いなみたいなね。あと焼肉も美味しいんですけど、体調が悪いともうこんな辛いのいらんみたいになっちゃうんですけどね。でもやっぱこう寿司、これはですねやっぱ永遠ですよね。寿司がまずいと思うようなことはないんじゃないかと、あのテイストからしてね。あるのかな、おじいちゃんだったら寿司食べたくなくなるのかな。なことないよねきっとね。でもやっぱり寿司って高級ですし、なかなか口に入らない。そう、僕もですね、実は福岡に来てほとんど寿司とかを食べたことがなく、取材とかで行った回らないですね、本当に高い寿司は何回か食べに行ったことあるんですけど、ほとんどこう仕事で食べるばかりで、もう自腹を切ってお寿司っていうのはほとんどないですね。天神にあるひょうたん寿司っていうところがあるんですけど、そこはですねちょくちょくじゃない、2回しか行ったことなかった全然ちょくちょくじゃなかった。あと回転寿司ね、そう回転寿司もですね、僕全然行ってなかったんですけど昨日行ってきたんですよ。これがですね、知らなかったんですけど、今回転寿司って外食産業の中ですっごい勢いがあるらしくてですね、かっぱ寿司、くら寿司、スシローってね、そういう特徴をなんか何回か目にして耳にしておりまして、そんな中でカンブリア宮殿というね、村上龍さんと菊池桃子、違う菊池栄子、 英子ちゃん、うん、なんかそんな名前の人いるじゃないですかね、がやってた時のやってる番組でスシローの特集をやってたんですよ。ただなんか僕もな、いやいや回転寿司でしょって、回転する寿司とか食べるぐらいの俺は寿司は食べないみたいなことをですね、貧乏だから言ってたんですけれども、うん、本当は回らない寿司も食べれないんですけどね、回ってる寿司なんていうのも食べれないんですけどね、まあまあまあそんなわけで、いやいやそんな美味しくもないね、回ってる寿司なんか食べる必要ないなと思ってたんですけど、なんかそのスシローは通常の回転寿司とは違うよっていろいろ工夫があるらしいんですよ。それがまずネタはね、そのお店ごとで調理して出すって。普通回転寿司っていうと、もうそのネタとか全部冷凍されて、それパッケージされて送られてくると。で、回転寿司店ではそれをもう解凍しても合わせるだけみたいな、そういうことらしいんですけど、なんとスシローさんはそのネタ元をですね仕入れてきて、その場で調理人が調理して、うん、まあ、切ってスライスして、うん、で握って出す、ああそれぞれのですね茶碗蒸しとかもその場で調理するというのはモットーらしいんですね。そしてまた各テーブルのニーズに応えるためにレールもですね、そのエリアごと島ごとに分けていて、同じネタがどんどんずっとこうぐるぐる回って乾いたりするようなことないようにしてるとかね、いろいろこう言うわけですよ、村上龍がですよ、きっとグルメでやろう村上龍がですよね。えそれでもって私もですね、お村上さんが言うならきっとこれはもう糸さいさいの寿司と同じぐらいうまいんだろうと。そう、私回ってる寿司もね、回らない寿司も食べないんですけれども、その糸さいさいというところで寿司を食べたことありました。糸さいさいというのはですね、福岡県の西の方にあります糸島半島、非常に自然の豊かな半島なんですけれども、そこのですね漁港で獲れたばかりの新鮮な魚介を使っいろんな海の幸、山の幸が美味しい、全国的にも成功している、道の駅的なとこなんですけど、そこのですね、お寿司食べたんですが、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。まあそんくらいの勢いでリーズナブルだけど美味しい寿司がきっとスシローでは食べれるんじゃないかと思って早速電話しました。昨日のことです。夕方の6時頃電話したんですよ。もうほんと分かってないですよね、回転寿司屋が予約できるわけないんですけどね。電話しました。すいません、予約ってできますかってだって並びたくないじゃないですか。そこのですね行こうかなと思ったスシローさんがね、新勝寺っていうところにできたんですよ先月で。できて1ヶ月ぐらいしか経ってないから、土曜日の夕方とか夜とか絶対多いでしょ。だからね、予約できたらいいかなと思ったけど、やっぱできないね、回転寿司はね、できなかった。で6時の段階で電話して、あできませんって言われて、あ今どんな状況ですかって聞いたら、あはいありがとうございます満席ですと、ただいま15分待ちです。あそうですか、6時の時点で15分待ちかと。まあこれ言ったらまあ30分以上は待つなと思ってですね、行きました。7時何分ぐらいだったかな、7時15分ぐらいだったかな、20分ぐらいだったかな、着いたんですけどね。したらその時点で私のナンバーが196番、そして44分待ちぐらいだったかな。待ちますねと、待ちますね、待ってまでこう食べるの好きじゃない人もいっぱいいるでしょうきっとね。でもまあ今回はですね、そういうもう村上龍さんのその言葉を信じてというか、まあそれがどんなもんなのか、もうすごいこうイベント的な気持ちでね食べてみたいなと思ってたんで、まあ、これ44分は待ちましょうと思って本も持ってたんでね、難なく待ちました。でね、この待ってる間っていうのが、こうテーブル席とカウンター席ってみんなあるんですよ。それぞれ番号が分かれてないもんだから、呼ばれる順番がね前後するわけです。やっぱりカウンター席の方が回転がいいんですね。2人で来てるお客さんとかでパンパンパンと回転していくんで、自分らはテーブル席3人、大人3人で行ってたんでですね、テーブル席だったんですけれども、ただこう順番抜かしされるわけですよ、ね、何番の方何番の方、テーブル席の方が確実に遅い、でいよいよかいよいよかっていうところに来てですね、だんだんこの、まあ、ちょっと神経衰弱みたいになってきてるんですよ。僕196番じゃないですか。でもだんだんもう190番ぐらいになってくると、あれさっき192番の人カウンター席で呼ばれてたねとか、あれ194の人も呼ばれてたし、195の人も呼ばれてなかったっけ、ということは191呼ばれた次俺たちじゃねえみたいな、そんな感じになってて、191番って、おー、 あ、次またカウンター席が入るのかなみたいなところで198番のカウンターの方見て、198飛んじゃったよみたいな。よし194来て、いやもうよ、次俺たち194、次俺たち196、195、あー呼ばれてないやみたいなね。あのなんていうんですか、もうそこまで43分ぐらいずっと待ってるわけですよね。あと1番ぐらいだとなんともないんですけど、もう月だって思ってる時の肩透かし、あれはちょっと効きますね。うん、あーみたいな、すごい一気にお腹が減るね。もうあれなんですか、今からトイレに行けるって思ってたのに、あれみたいな、もう一人順番いたみたいな時のあの、そのちょっと膀胱がキュッとなる感じ、うん、そこまでひどくはないですけど、まあ、そういう食べ物を待つというストレスをですね、感じさせていただいて、いざ実食でございますね。噂に聞いた通り、すべてタッチパネルで管理されている、このオーダー体制、いろんなものがありましたね。で全部105円、一皿105円で、その105円の中でも、2貫で105円が大体メインなんですけれども、中に1貫で105円のものがありましてですね、その他にその105円メニューとは違う赤だしですとか茶蒸しですとか、いろいろデザートメニューとかもあるわけですね。でやっぱね、食べていきました。もう僕はね、いっぱいいろんなものを食べたいというのがあったんで、まあ、白身から、赤身、青魚ね、いろいろエビとか軍艦とかもいろいろ食べましたけどね。まあまあこんなん、あんなん、こんなん、あんなんも食べたわけですよ。美味しいものいっぱいありましたけど、まあでもね、ごめん村上龍さん、あんた嘘ついちゃいけないよ。そんなに言うほどなかったかもしれないよ。まあでもね、105円って考えたらめちゃくちゃうまいです。特にビントロ、コウイカ、ブリトロ、この辺超最高。分かった。あとアナゴもね、炙りアナゴじゃなくて焼きアナゴ、でもね、そういったね、サーモン系とかで言うと生サーモン美味しかったんですけど、昔食べた寿司大臣の炙りサーモン、トロサーモンの方が俺は美味しかったような気がした。それは俺が若くてまだ味がただ濃ければ、油が乗ってればいいっていう若者だったからかもしれないんですけれども、どうなんでしょうかね皆さん。本当にね、この寿司というのは本当に江戸時代、江戸前寿司とか始まって、すごいなんかあの辺は奥が深いですよね。コンビニエンスフード、のような感じもあるんですけれども、その頃の物価からするとめちゃくちゃ高かったらしいですから、屋台のおにぎりが今でいう一つが1000円みたいな、そんなものだったらしいですよ。それをこうね、高価なものをペロリと一口で食べちゃうよみたいな粋、それが寿司みたいなところもあったらしいですからね。寿司は本当に日本が誇る文化でございます。それをね、安く美味しくね、または高く美味しく食べていく、もういろんな寿司をですね、今後も食べてみたいなと思うので、今度はスシローもいいんですけど、回らない寿司に行ってみたいなと思います。まあ、こんだけね喋れるんですから、まあこの寿司で僕はこの週末英気を養ったのかなと思っております、ということで、この英気をですね、次回のライブにもぶつけていきたいと思いますので、ぜひ皆さんライブにも来てください。3月の14日これはソウルキッチンでまたコピー大会をやりますんでね、今練習中の曲もあります。まあこの前と同じなんですけどね、完成していない曲をしっかりと練習してやっていきたいなと。あと今ちょっと落語も勉強中です。人の新作落語なんですけどね、古典ではないです。なのでもう完全にパクリなんですけどね、これやれたらいいなと思っております。そして3月18日金曜日はトミー&アジとのツーマンライブということで、荷が重いです。いつもより長くやってくださいと言われております。うまくいけばここでも何かね、面白いことやれたらなと思ってますんで、ぜひ多くの方のご来場お待ちしております。ということで皆さん、来週も頑張りましょう。以上、カッツキャストでした。 What to say for?